イスラエルによる在シリア、イラン大使館へのテロを受けて、死者が7人に上ったということなんですけれども、それから数日が経ちましたけれども、イランが国連憲章51条による自衛行為として行ったイスラエル軍事基地などへの攻撃、こちらは死者がまだ出ているとは言われていないんですよね。
あ、そうなんですね。
イスラエル側が被害が出ているとは伝えているかもしれないんですけども、事実、死者は今出ていないということが言われているんですけれども、真相はいかになんですね。
まあ、アナウンスしてたから、当然、そこから場所離れてたでしょうしね。
まあ、実際には、イランは非軍事地域は一切に攻撃をしていない。イランの国際問題アナリスト、レザー・ナスリ氏が、我が国は民家や病院、学校、ユダヤ教寺院、シナゴーグ、パン屋さん、貯水槽、ジャーナリスト、救急車あるいは幼稚園を攻撃しておらず、シオニスト政権とイスラエル政権は全然違うと語っているんですよね。
つまり国際をちゃんと守って、ルールにのっとって戦争してますよということですもんね。
まあ、この反撃により、ガザ戦争以来初めて、イランの攻撃を脅威を恐れて、イスラエルはガザに戦闘機を飛ばすことができなかった。
ビビったよね。
その夜が、そのイランの攻撃の夜であったと言われていて、パレスチナの人々が、そのイランからの攻撃のドローンやミサイルを空を眺めながら、スマホで画像を残していたりとかしていらっしゃったのを見受けることができたんですよね。
これはもう救世主みたいなもんですからね。
初めて大虐殺から解放された夜を歓喜して、すごくガザの人々の様子が、実際に現地の動画として上がってきているんですよね。
それはもうこれ平和ボケした日本人には到底理解できないでしょうね、この喜びはね。
初めてイスラエルからの攻撃が止んだということなんですよね。そしてイスラエルの第98師団は、ハンユニスから撤退したということの報告がなされているんですけれども、そして難民がガザ北部に一斉に戻り、パン屋さんが再開した。パンを焼く人たちが動き始めたということなんです。
それはその、毎日食べる食ですからね。安心しますよね。
先日は、ワールドセントラルキッチンという、その支援物資を届け、そして調理をする方々をイスラエル軍が狙ってしまったわけですから。
水下がりなくいろんな国々の人たちをね。
そして、実際には、イスラエル軍の攻撃によって、ハマスは倒されてもいませんし、先日はハマスの局長の息子さんと孫たちが殺害されたと、そのような報告がなされていましたけれども、そしてイスラエルの人質も解放されていないままなんですよね。
むちゃくちゃやもん。
人質もイスラエルの攻撃によっていなくなってしまっている可能性があるほど、見境なく攻撃を進めていたと思うんですけれども、イスラエル紙のハーレツとウォールストリートジャーナルは現在、イスラエルはガザで敗北したか、完全敗北の瀬戸際にあると、このように評価しているようなんですね。そしてイランの砲撃後、パレスチナ人はイスラエルの反撃に備えている。またイスラエルが何か起こすかもしれないと備えているわけなんですよね。パレスチナ人の間では、ネタニヤフがこのような状況を利用して、ガザ国境の都市ラファに侵攻するのではないかという懸念が高まっているということなんですね。この紛争が始まった当初、パレスチナを助ける対イスラエル戦争にイラン人は900万人以上が志願をしていたわけなんです。
そんなに？
これ思い起こすとですね、10月にこのようなニュースを一度取り上げさせていただいているんですけれども、
国民が自らの意思で戦士になりたいって言うてるわけですね。
これも半年前からこのように言われていて、結束が固いということ、これイラクの方々も一般の方々がパレスチナに向かいたいと国境に向かっていったと思うんですけれども、そして今回使われたイランのドローンですね、これかなり性能が高いわけね。少なくとも22カ国がこの紛争の始まる前からイラン製のドローンの購入を申し込んでいるということは言われていたんですよね。アメリカの元大佐ダグラス・マクレガー氏は、イスラエルの防空、ミサイル防衛の機密性は高くない。軍事目標に深刻な被害が出たが、イランは意図的に民間人を目標にしなかった。これからイスラエルが隠蔽工作をし始めるだろうとしているんですね。また別のストーリーを作り上げるだろうと言われているわけなんです。このイランという国は腕力でも、知力でも、西側諸国にない、超音速ミサイルなどの技術を持っているなど、優れているわけなんですけれども、知力も相当なもので、精神力は深い信仰がこれ影響していると言われているんですよね。
だからそのイスラム教のまとまりを恐れてるんですよね。
あまり知られていませんが、エンジニアの排出数も、注目論文数も、トップ 10% は、このイラン人の論文がこう上がってきているわけなんですよね。
あ、そうだったんですね。
これ日本の上を行っているわけなんですよ。
そんなん全然知らんかったわ。
そして遡ること、1996年にサウジアラビアの米軍基地が爆発したことがあったようなんですよね。そこで19人の兵士が死亡し、400人が負傷しているわけなんですけれども、その時 FBI は サウジを非難せず、サウジが米軍基地を爆破した可能性があったにもかかわらず、サウジを非難せずに、証拠もなくこの時もイランを非難していたようなんですよね。
うん、
その後、元米国国防庁のウィリアム・ペリーは爆発をアルカイダの仕業と結論付けているわけなんです。まあ、ですが、米国の裁判所はイランに約1200億円を支払うように判決を出したというのはこのような事件が起きていたようなんですよね。もうめちゃくちゃだと思うんです。どうしてもイランに、イランが何も起こしていないにもかかわらず、すべてイランに。
いや、これサウジアラビアの反政府団体が、米軍基地をもし攻撃したんであればね、これ飛んだ濡れ衣ですよ。
ねえ。まあ、それでもやはりイラン憎しのアメリカは、まあ、サウジに米軍基地があり、まあ、同盟国として見ているわけですから、まあ、その、
同盟国でもう嫌われてるんだけどね。
今は、1996年のお話をしているので、
うん、
まあ、その当時、まあ、そのようにイランに濡れ衣を着せたというようなことで、まあ、被害金額を支払うよう、イランにけしかけているわけなんですよね。まあ、このようなひどいことが起きているということなんですよ。まあ、イラン憎しで、何でもイランのせいにしてしまうというような状況が、この中東では起きていたということなんですよね。
うん、
まあ、ですが、イランは過去40年間、特にアフガニスタンの難民をはじめとする最も多くの外国人難民を受け入れている国であるんですよね。イラクの旧バース党政権から戦争を押し付けられていた時代も、そしてこの数十年間、アメリカの圧政的な制裁下に置かれた時代においても、国内在住の数百万人のアフガンの難民へのサービスをずっと提供してきたという国がイランである。まあ、とても優秀で、まあ、心の通っている人たち、虐げられた人々をやはり救わなければいけないと動いてきたのがイランだということがわかると思うんです。まあ、その優秀なイランが憎いというのがアメリカであると思うんですよね。
そうですね。
ロシアもしっかりなんですけれども、優秀な国々が憎いということは自分たちが劣っているからこのような行動に出ると思うんです。
劣等感の塊の心が生み出す妬み、そねみ、悲願ですよね。結局。
そういうことなんです。そしてイランの最高指導者、ナスララ氏は、ウクライナの問題に関しても、ウクライナは米国が引き起こした危機の犠牲者であるとこのように発言なされていたんですよね。
うん、
過去200年間イランは一度も戦争を始めていないことをご存知ですか？今回初めて集団的自衛権を使って、イランの革命防衛隊が殺害され、イランのダマスカスにある大使館と領事館で、まあ、自国の人々が殺害されたため、報復をしたのみになるんですよね。戦争を扇動しているのはどちらなのかということが言えると思うんです。
うん、
そして1988年の7月3日には、子供66人を含む民間人290人を乗せたイランの旅客機を米海軍が墜落させているんですよね。まあ、この時も ICC、国際刑事裁判所も国連も沈黙したということなんです。
なんで沈黙すんねん。
そしてシリア、ロシア、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦、イエメン、クウェート、パキスタンが今回のテロ攻撃を非難しています。イスラエルのシリアの中にあるイラン大使館、領事館を襲ったことに対して、これだけの国が非難しているわけなんですよね。
うん、
そして英国のデビッド・キャメロン外相が、またニュース番組で発言を出されていたんですけれども、まあ、イランが今回やったことは無謀で危険なことだと、英国の外相、キャメロン氏はおっしゃられたようなんですけれども、
うん、
ニュースキャスターが、まあ、これに関して、もし敵対する国が、私たちの領事館を破壊したら、イギリスはどうするのでしょうかと、デビッド・キャメロン外相は質問を返されたわけなんですよね。まあ、そうすると、私たちは非常に強力な行動を取るだろうと答えていらっしゃって、まあ、これを見ても、話していらっしゃる内容が、イランのことを無謀である、危険であるとおっしゃられているにもかかわらず、まあ、自国の領事館が破壊されたら、同じことをするとおっしゃられているわけなんですよね。まあ、自分で何を話しているのかももう分からなくなってしまわれているような気がするんですけれども。
そうですよ。
結局、この政府にいる外相やそういった方々というのは、正直頭が悪いのかなと思ってしまったんですけれども。
うん、
そしてイスラエルは、イランの攻撃に備え、キプロスからですね、F-15 と F-16 の戦闘機を、キプロスにある空軍基地から、毎日飛行を行い特定の航空目標の破壊訓練を行っているということなんですよね。これイランの攻撃に向けて備えているということなんですけれども、このキプロスですね、ガザから見ると北側に位置する国ですけれども、このキプロスからイランの攻撃が始まった際にイギリスの戦闘機が出ていたわけなんですよね。まあ、これが軍事拠点になってしまっていると言われても仕方がないと思いますし、このキプロスにウクライナからの武器がまあたくさん流入しているというのは以前から言われているわけなんですよね。そしてこのキプロスという国はノルドストリームの破壊にもどうやら関わっているようなことが分かってきたわけなんですよね。
そうなんですね。やっぱりイギリスね。
はい。まあ、ですので、このキプロスを潰さなければいけない。キプロスにお住まいの、この軍事と関係のない方々は皆さん避難してほしいと思うんですよね。
イギリスも結構いろんなところに配備してて、やらかしてきてるわけですね。
ええ。まあ、F-15 と F-16 が置いてあるので、アメリカの戦闘機もここに入っているということなんですよね。
うん、
まあ、軍事基地になっているということですよね。
ええ、
もうこのガザ、沿岸地区のガス田を狙うためにここを基地にしていたということが分かってくると思うんですよね。
もうそのキプロスの場所の下にエネルギーが埋まってますからね。
ガス田があるということなんですよね、うん。そしてヨルダンの国王は裏切り者と今呼ばれているようなんですよね、うん。このヨルダン国王の王妃もガザを助けるためにと戦闘服を着たりとかしてですね、支援物資を送っている様子を映し出されていたのを思い出すんですけれども。
どういうことですか？ご主人はイスラエルを応援してるのに、奥さんは、王妃の方はガザを支援してたということですね。
それが偽善だったということになってくると思うんですよね。もうヨルダン国はこれ踏み絵になったと思うんです。今回、イランが攻撃した際それを止めようと動いていたということは、このイランの攻撃によって一瞬ガザへのイスラエルの攻撃が止まったわけですから。
だからガナハとかハラブスとか嫌いなのは偽善者やからやねん。気持ち悪い。
そして国連では中東は本格的な紛争の瀬戸際にあると国連安保理で事務総長が危機感を示したということなんですよね。今頃何を言っているのかなと思うんですけれども、うん、国連は一体何ができたのかと今も問いたいんですけれども、フランスの週刊誌ル・エクスプレスの表紙がさよなら国連という表紙になっていたようなんですよね。
いいタイトルですね。
ロシアのネベンジャ国連常駐代表はイランの軍事攻撃をめぐって招集された国連安保理を偽善とダブルスタンダードのオンパレードだと呼んだそうなんですけれども、
その通りです。
その通りだと思います。もし西側の外交施設が攻撃されたなら安保理メンバーは即時に報復を行っただろうとこのようにおっしゃいました、
うん。
そして私たちが気になるのは国連の日本代表中満氏ですよね。ウクライナに生物兵器が存在しないことを安保理で証言する国連軍縮問題担当の USG の中満氏は日本で最高位の国連職員であるということなんですよね。最近発言が少なすぎてですね、
うん、
ウクライナに生物兵器は実際にあるわけですけれども、このような嘘を報じてしまったという国連職員の方は今も国連職員にあるのかどうか。
この中満泉という人は創価学会との関連がすごく疑われてて、そこから選出されている可能性があるんですよね、
うん。この方は日本の代表としてウクライナのためにも生物化学兵器はロシアの持ち込み以外にはないと強調したいとおっしゃられていて、もうこれもめちゃくちゃなことをおっしゃられているんですよね、
うん。
ネベンジャ国連代表がおっしゃられるように本当に国連がおかしなことになっている、偽善でしかない、何の効果も発していないということがわかると思うんですよ、
ね。
罪を覆い隠すような組織であるというように感じるんですよね。
イギリス、イスラエル、アメリカの出先機関ですよね。
そして G7 の首脳はイランの攻撃を非難し、イスラエルへの支持を再確認したと、これ14日にこのようにお話がなされたということで岸田氏が出席していらっしゃったわけなんですけれども、うん、この自民党の行っていることを再度確認させていただきたいんですけれども、まず今緊急事態条項の件もたくさん取り上げられていると思うんですよね、この緊急事態条項は自民党改正案の中で緊急事態の制限が発せられた場合は何人も国その他の公の機関の指示に従わなければならないということなんですよね、
うん。
それを強硬に押し通そうとしているのが自民党であるということ。そして最高法規97条を見てみると、これは基本的人権は侵すことのできない永久の権利という現行の日本国憲法があるんですけれども、自民党改正法案ではそこの部分がもう削除されてしまっているんですよね、それを押し通そうとしているのが自民党であるということ、勝手に削除してしまっているんですよ。
おかしない？
もう本当に自民党を潰さなければいけないですし、自民党の予備軍工作を仕組んでいる統一教会の、言論人の方たちももう同罪でありますし、もう
大統領が日本を主導とかね、
国民寄りの意見、保守的な意見を持ちながら結局自民党の仲間である人たちは叩いておかなければいけないと思うんですよね、もう自民党統一教会カルト、これ全ては同じ人たちが動かしているということになるんです。
結構パンデミック反対デモに参加された方も参加してみてやっぱりちょっとおかしいなということを気づいてね、でよくよく考えると香港の傘の朝廷の
アグネス長さん、
アグネス長さんのやつからしてもそうですし、
天安門事件もソロスが行っていて、一応 CIA ネットなどが工作していたということになるんですよね。
結局そういうデモを起こしているのはそういうソロス資金などの ネットなどの資金で集められたアルバイトということなんですよね。
そこに巻き込まれた日本人の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、統一教会に向かって進んでしまっているのと同じであり、自民党を自然と応援してしまっているわけになるんですよね。
別にそのデモをするなっていうんではなくて、そいつらのチャンネル桜とかね、そういうのを見ながら、そういう統一教会関連の、創価学会関連のところに行っても、そのデモはガス抜きされるだけですからね。
日本人の善意が悪用されてしまっているような形になってしまうわけなんですよね。うん、そして自民党の参議院議員佐藤正久氏もそうだと思うんですよね。憲法改正を謳って、この方は人権とバカなんじゃないかと、もっと大きなものを守るために命を捨てろと命令できる憲法改正が必要だとこのようにおっしゃられているわけなんですよね。
もうそのヒゲを全部一本一本引きちぎりたいですよね。
まさに統一教会のアジェンダに乗っかって動いている方々であるということなんですよね、
うん。
そして小池都知事の問題もまた今になって学歴詐称疑惑 隠蔽工作に手を貸してしまった方が告発なされているわけなんですよね。これすごく時間の無駄だと思いますし、うん、この小池氏にお給料がたくさんお支払いされているわけですけれども、
そうですよ、
もうそれも詐欺行為だと思うんですよね、うん、全て国民に返してほしいなと思うんですけれども、
金返せやん、
まあ、そして先日からワシントンポストのニュースが、まあ、バイデン氏の発言なども、まあ、故意に、まあ、自分たちで記事を作っているなと感じていたんですけれども、うん、やはりワシントンポストは産経が買収していたわけなんですよね。つまり統一教会が買収しているということなんでしょうね。もともと産経は統一教会とつながっているわけですけれども、うん、ワシントンポストも産経が購入してしまっていたということなんですよ。
そうなんですね。
そして小池氏を叩いて、この上川氏に女性の日本の首相になってもらおうという意向に進んでいるのかもしれないなと思うんですよね。
小池、今頃こう叩いてるのは、上川に下駄を渡すためでっていうことも考えられるわけですね。
あ、その通りだと思うんです、
ね。いろいろ考えるわね、ほんま。
そして久々にフィリピンのドゥテルテ前大統領が、現政権のマルコス・ジュニア現大統領のことをお話しなされていたんですけれども、
うん、
ワシントンからの敵対的な指示に従っていると警告を出されているわけなんでしょうね。今のこのマルコス大統領が。
うん、
まあ、日本と。アメリカに従って動いているマルコス・ジュニア大統領のことを懸念なされているフィリピンの元大統領ドゥテルテ氏がいらっしゃるんですよね。
このドゥテルテっていうのは、あの、かつてのフィリピンの大統領ですけれども、その当時はファシストって言われたんですよね、
うん。
でもこの人の政策っていうのは、とにかくその国内をむちゃくちゃにする犯罪者、薬物の売人やら殺人者をもう銃でバンバンぶっ殺すっていうね、政策を取ったんですけど、私結構この人好きなんですよね。
そして中国との敵対路線を転換するよう呼びかけているんですよね、
うん、
これは私も同感なんですよ、ね、アメリカの口車に飲ませられて、まあ、その戦争利権のために動いてはいけないとおっしゃられているわけなんですよね、うん、米国は中国とフィリピンの戦争を挑発しているが、米国は我々のためには死なないと、このようにドゥテルテ氏はおっしゃられています、
ね、
これはスプートニックが取り上げていた記事なんですけれども、
うん、
そしてイーロン・マスク氏がアルゼンチンのハビエル・ミレイ氏と一緒に写真を撮っていらっしゃったんですけれども、そこのメッセージが刺激と感動の未来へと何をおっしゃられているのかなとちょっとびっくりしてしまったんですけれども、
二人でノーネチップつけたらいいんじゃん。
そしてロシア、ブラジル、インド、中国、南アフリカを含むブリックス連合の GDP の成長率の推移をグラフにしたものを、まあ、これ過去のものなんですけど持ってきているんですけれども、このアルゼンチンがブリックスに加盟するはずだったんですけれども、ここを離脱したのがやはりこれアメリカが止めているということになってきますよ ね。もうイーロン・マスク氏もそうですし、今一緒にトランプ氏と民主党と動くとおっしゃられているので、このアルゼンチンは、まあ、シオニストハビエル・ミレイ氏とやはりシオニスト国の者たちと一緒に動かされてしまっているということだと思うんですけれども、うん、このブリックス国にアルゼンチンが加盟するとですね、良くないということでアメリカが阻止したということは考えられるわけなんですよね。そして共和党とその支持者はまだ過半数がイスラエルの軍事行動を支持していることが統計で分かっていると先日もお伝えしたんですけれども、うん、再度これは伝えておきたいと思うんですよね、
はい。
まあ、独立系は 60%、 民主党系は 75% がイスラエルの軍事行動を不支持であるということが事実であるんですけれども、
うん、
まあ、本当に統一教会系の方々は民主党がこれ戦争を起こしているというような論じ方をなされているので、ここお間違いなくということなんですね。
立教のカズさんがそればっかり言うから、やっぱり統一教会関連なんかなというふうにちょっと疑い出してきてるんですよね。
もう本当にキリスト教福音派の方々が共和党にすごく多くいらっしゃって、イスラエルを支持しているということなんですよね。
でみんなで666のコロナサインを出して集合写真撮ってますしね。
うん。そしてドイツの福音教会のスキャンダルも以前から出てきているわけなんですけれども、うん、未成年者ら9000人以上に性的虐待を行ってきたというのがこの福音教会なんですよね。まあ、1946年以降少なくとも9000人以上の未成年者がドイツ福音教会の聖職者やスタッフなどから性的虐待を受けてきた。これ3年にわたって独立調査を行った研究者らが25日、まあ、先月ですね、報告書を発表したということなんです、
うん。
ドイツの福音派教派会は少なくともこの性的虐待はが見つかってきているわけですけれども、
はい、
これは氷山の一角であると言われているんですよね、
うん。
教会における虐待は主にカトリック信者が中心であったという教会も多くないわけで、調査によると、まあ、ずっとこの虐待が進められてきたということなんです、
ね。
これがナチスの始まりなのか、まあ、この教会が関連しているのかなと疑ってしまうんですけれども、
うん、
そうすると2020年の5月、イスラエルタイムズ紙が罪の告白でドイツのカトリック教会はナチスとの共犯を認めたという記事がフォルダの中に残っていたんですよね。
カトリックとナチスというのは共犯してたわけですね。
数十年の曖昧な関係を経て聖職者が作成した文書によると、数百人の神父が戦線でヒトラーの戦士に精神的指導を行い、
はあ、
戦争にさらなる目的意識を持たせたという書かれているんですけれども、
めっちゃやばい話だこれ。
なるほどだと思えるんですよね。
どうでそうや
ろ。共和党の議員の方も先日は、まあ、ガザに原爆をも最終的に落とした方がいいと言われている、
うん、
ティム・ウォルバーグ氏がいたと思います。これ、いつものニュースで取り上げているんですけれども、まあ、この方が牧師でもあったという経緯があるんですよね。
うん、だからガーナとか越境カズさんとか、 幸福の科学の及川さん、この話をせえや。
まあ、イスラエルのことは語れないというのはその証拠だと思うんですけど、
うん、イスラエルの話はしてますけど、このカトリックとナチスとの関係、まあ、これしっかり語ってくださいよ、本当に。
福音派ですね。
うん。何でも都合の悪いことを棚に上げて。
そして西側諸国は、
なんか自分たちとって都合悪いのかって勘違いしてしまいますよ。
うん。
勘違いされてしまいますよ。
そしてバイデン氏はネタニヤフ首相に対し、米国はイスラエルの対イラン作戦には参加しないと、これ何度も報じられているんですけれども、
ええ、
まあ、このように伝えていらっしゃるということなんでしょうね。私、バイデン氏はいい人だとは思ってはいないんですよね。本当にいろんなことを、もうこの政治家になってから罪を重ねていらっしゃると思うんです。
まあ、バイデン自身が政治家っていうものはそもそも、そういうものですよって割り切ってやってますからね。
ええ、まあ、上院議員になられたバイデン氏が、まあ、皆さんの前で、私は全然善人ではありませんよと。うん、おっしゃられ、そして、まあ、金の流れによって動くのが政治家であると思っていますからと、まあ、正直にそのようなことをおっしゃられていたんですよ
ね。
まあ、それ割り切ってこれをお仕事をなされているんだと思うんですけれども、まあ、実際に悪行は裁かれるべきだとは思っているんですよね。
うん、
まあ、ですが、ラップトップの件ですとか、いろんな件も全然何も進展がないというところがちょっとポイントだと思うんですよね。誰かが作ったお話かもしれないということも考えられるわけなんですよね。うん、
まあ、それよりも、やっぱりトランプ大統領が、自分のいくつもの裁判の費用を国金で支払っているところが、うん、だいぶやばいですからね。
なんか税金を使っていたとも言われていますよね。
その1月6日の襲撃事件は、もうさすがに、それはもう見逃せれんわという日本の国民も、だいぶ増えてきましたからね。おそらくあの1月6日の襲撃場のやつも、トランプが仕掛けたということで、おそらく裁判になってるはずなんですよね。
うん、
これはさすがに許せないというふうに、そのやっぱり日本の人たちも、やっぱり言うてますもん。
まあ、1月6日、トランプ氏が演説を行うという場所では、まあ、1時間以上、1時間30分以上待たされたと思うんですよね。うん、まあ、楽しみに、その頃は、待って、演説を聞くのを。
夜中ずっと待ってましたからね。
まあ、その際に、トランプ氏が黒い革の手袋をなされていて、なぜか、まあ、ラリーの時にはない、トランプ氏が演説される壇上の前に、まあ、銃弾を遮るような、ガラスのバリケードができていたのを、すごく異様に感じたんですよね。
で、トランプ自身も顔、こわばってましたからね。
うん。まあ、とんでもない出来事が起こるのを、ご自身も知ってのことだったと思うんですよね。
うん、
まあ、信頼できるトランプ支持の方々が集まるところで、どうしてその銃弾よけのカバーがされていたのか、
うん、
他のラリーでは全くそういったものがなされていない、
ええ、
まあ、そこの違和感をすごくもう記憶をたどっても気持ちが悪いというか異様な、
まあ、やたら緊張感のあるすごい変な演説でしたあれは、
うん、そしてワールドエコノミックフォーラムのクラウス・シアブ氏が入院したということなんですよね。
あ、ねえ、
まあ、皆さん病院でなんか死なせないよ、犯した罪の重さを十分味わっていただかなければいけないとおつられている方がいるわけなんですけれども、
ね、かる、
やはりグローバリスト側が弱っていってるっていうのが、これ本当に入院されてるかどうかも分かりませんし、
うん、
まあ、そういった方向に動いているのではないかなと思うんですよね。
まあ、この人ナチスの末裔みたいなもんですからね、
うん、
そこがもうやっぱり店じまいしかかってるということでしょう、
ええ、そして残念なことにロシアでは日清の製品が禁輸となったということなんでしょうね。
あ、カップラーメン、
ええ、ロシア現地を知る方の情報では、ロシアでは現在日本やアメリカ製造によらず、日清カップヌードルは輸入禁止食品に指定されているそうなんですね。
うん、だからこの日本のこの食の問題ね、私たちもそのスーパー買い物行ったら、裏の表記とか見ながら、ジュースとかでも、まあ、これ入ってるわって、泣く泣くまた棚に戻すみたいなね、
うん、
ことでも、そういうしょうもないなんか入れて、ちょっとずつ人口削減するみたいなね、なしょうもないことを考えるだもん。
企業の方々がそれに乗ってしまっている、まあ、お客さんありきのご商売ということを考えずにそういったことをなされるのはいかがなのか、これ遺伝子組み換えが入の大豆が使われているということなんですよね。
だからプーチン大統領は遺伝子のやつを一応ちゃんと研究して、それの小麦もちょっと畑で栽培して、でそれをデータ調べた結果やっぱりやめとこうというふうにして、今そういうものの食の安全に取り組んでいるわけなんですよね。
自国で生産して安全な食品を国民たちに供給できるように、そしてアフリカやその他の国々にも起こることができるように動いているのがロシアだと思うんですよね、
うん、
まあ、こういった情報が、まあ、スプートニクで取り上げられるということすごく大事だと思うんですよね。
も
う日本では絶対できないような内容だと思うんですけど、
できるはずなんですけど、まあ、
もうこの狂った世界を、まあ、世界から見てどうなのかという意見を、まあ、ここ広めていってほしいわけなんですよ、
うん、
まあ、実際に福島の問題もそうですし、いろんなことが隠蔽された日本人の方が本当の情報を受け取れないようにされていることがすごく嘆かわしいなと思うんですよね。
だからこの世界のいろんな情報を、世界のことを見るようになって、ますます日本というのがおかしな、やばい国だということが見えてくるわけなんですよね。
私たち日本人はそれを知るべきだと思うんですよね。その権利があると思うんです。
そうですね。以上です。
ありがとうございました。